町、人、仕事、創生総合戦略、39ページ。将来にわたって活力ある長崎を目指して、問い合わせ、長崎創生推進室、電話 829-1355。人口の減少は長崎市が直面している大きな課題です。人口減少に歯止めをかけるためには、産業界、教育機関、行政機関、金融機関、労働団体、メディア、市民の皆さんとの共同のもと、住みやすく魅力的な街を目指すための取り組みを進めることが重要です。このため、昨年3月、人口減少の克服と長崎が成長するための処方箋として、長崎市、町、人、仕事、創生総合戦略を策定し、現在、オール長崎市で取り組みを進めています。皆さんと共有して、総合戦略をさらに推進できるよう、総合戦略の概要、民間による取り組み事例を紹介します。長崎市が直面している課題。長崎市の総人口は、平成22年から30年後の平成52年には11万3千人減少してマイナス 25.5%、 33万1千人になり、また総人口に占める年少人口割合は約 9% に減少する一方で、老年人口割合は約 40% にまで増加し、急速に少子化、高齢化が進行することが予測されています。このことは、消費が縮小する、労働力人口の減少による地域経済の縮小、地域コミュニティの機能の低下、などといった問題につながります。本文右にグラフがあります。資料、総務省国税調査。国立社会保障人口問題研究所、日本の地域別将来推計人口、平成25年3月推計。グラフの説明。平成17年から平成52年の5年ごとの折れ線グラフと棒グラフです。総人口は平成17年45万5千人から平成52年33万1千人と緩やかに減少している線グラフです。また、棒グラフは、生産年齢人口、15歳から64歳、平成17年、29万1千人、平成52年、16万9千人と緩やかな減少傾向にあります。また、年少人口、0歳から14歳までは、平成17年、6万1000人、平成52年、3万人と緩やかに減少しています。逆に、老年人口、65歳以上は、平成17年、10万3000人、平成37年、13万7千人と緩やかに増加し、平成52年、13万2千人と、わずかに減少しています。グラフ説明終わり。長崎市、町、人、仕事、創生総合戦略。長崎市、町、人、仕事、創生総合戦略は、産業界、教育機関、行政機関、金融機関、労働団体、メディア、市民のオール長崎市で、次の5本の柱で取り組みを進めています。1. 交流の産業化による長崎創生。人を呼ぶ町から人を呼んで栄える町へという方向性を定め、長崎市が誇る有形・無形の地域資源に磨きをかけ、情報を国内外に発信して、人の交流を生み出し、質の高いサービスを提供するための創業や既存事業の拡充を図り、 定住人口の減少に伴う消費縮小を補うことで、雇用創出と所得向上につなげていきます。取り組み、顧客創造プロジェクト、外国人観光客、MICE、アルファベット、MICE、富裕層観光客誘致に取り組むとともに、交流のエリアも拡大します。価値創造プロジェクト、資源の磨き上げ、サービスの向上と創出、人材育成など、町に新しい価値を生み出します。交流を支える都市の基盤整備、新幹線開業に向けた長崎駅周辺の整備や、松ヶ江周辺での大型客船受け入れ体制整備などを行います。交流の産業化を進める体制づくり、観光地経営の視点に立った観光地域づくりを行う体制を確立します。2、経済を強くし雇用を作る。地場産業、造船、食、農林水産などの長崎市の特性を生かした産業を強化するとともに、商業を中心としたサービス業も強化します。また、創業支援や企業誘致などにも取り組みます。取り組み、地場産業、造船、食の強化、商業を中心としたサービス業への支援、創業の支援、農林水産業の活性化、労働環境の改善、中小企業の経営基盤の強化、企業誘致の推進、地元就職、定着に向けた取り組み。3、新しい人の流れを作る。長崎に移住する人を応援するため、長崎で暮らすことの魅力を発信しながら、仕事や住まいなどの移住の受け皿となる相談体制の充実や情報発信を行っていきます。また、若者の地元定着にも取り組みます。取り組み、U ターン、I ターン、J ターン者への雇用の確保、住まいに関する支援、農林水産業への就業促進、長崎で学ぶ魅力の向上、長崎で暮らす魅力の発信。4、安心して子供を産み育て、子供が健やかに育つ町を作る。若い世代が安心して働ける雇用の場の確保による経済的な安定、結婚の希望を叶えるための出会いの場の創出、安心して妊娠・出産できる環境や子育てしやすい環境の充実に取り組みます。取り組み、若い世代の経済的安定、結婚・妊娠・出産の支援、子育て環境の充実、学校教育の充実。5、将来を見据えた町の基盤と仕組みを作る。地域の方々が自ら考え、行動し、自分たちの町は自分たちで良くするための仕組み作りに取り組みます。また、公共施設の見直しや近隣の自治体との連携など、時代の変化に対応した行政の仕組みの見直しを行います。取り組み、ふるさと長崎を愛する心の醸成、地域コミュニティの活性化、コンパクトな都市づくりと周辺等の交通ネットワークの形成、将来に向けた公共施設等の見直し、広域連携の推進、広域長崎創生プロジェクト事業認定制度、民間の法人・団体が主役となって取り組む事業で、長崎市町・人・仕事・創生総合戦略の推進に適合する事業を長崎創生プロジェクト事業として認定し、広報や相談など事業のレベルアップに向け積極的に支援しています。現在、平成29年2月9日までに認定している事業は次の通りです。認定に関しては、 長崎創生推進室、電話 829-1355 までご相談ください。第1号、出島博、株式会社長崎国際テレビ。今年はゴールデンウィークに開催予定。交流人口の拡大に資する食と遊びをテーマにした大規模イベントとして毎年開催されている出島博において、地域資源の磨き上げを目的として、長崎ソップ、出島復元を PR するブースが設けられました。期間中、出島博には県内外から10万3000人が来場し、長崎ソップ、出島復元も多くの方に発信できました。第2号、クラウドファンディング運営事業、ファーボ長崎。インターネットを通じて多数の人に事業実施者のプロジェクトを宣伝し、資金提供者として賛同を得た方々から小口の資金提供を受ける仕組みを創設しました。地域資源を生かした新しいものやサービスの開発などの支援につながります。株式会社コンネ、株式会社長崎新聞社、株式会社18銀行がそれぞれの強みを生かして共同運営。これまで18件、平成29年2月1日現在のプロジェクトを組成しています。あなたもこの仕組みを活用し、長崎創生にチャレンジしませんか？ホームページ、ファーボ長崎、アルファベット、FAAVO、漢字、長崎。第3号、1年生による長崎サルク体験。長崎女子短期大学。大学の基礎科目である現代社会と女性の授業の一環として、受講生、1年生全員及び教職員が長崎サルクを体験することで、長崎の歴史、文化等を学びました。当日は学生、教職員合計200人が参加し、多くの長崎の魅力に触れることで、ふるさと長崎を愛する心の醸成につながりました。第4号、硫黄島 TT バイクタイムトライアル大会、硫黄島 TT 実行委員会。海に囲まれた自然や、車の交通量があまり多くない環境を生かして、自転車で走る時間を競う硫黄島 TT タイムトライアルを新たに開催し、交流人口の拡大によって地域のにぎわいの創出が図られました。当日はレース出場者、来場者合わせて約1000人が硫黄島を訪れました。硫黄島の新たな魅力として定着することが期待されます。第5号、みんなでつながる土井の首祭り防災フェスタ2016。みんなでつながる土井の首祭り防災フェスタ2016実行委員会。地域の将来を見据え、地域の担い手の育成や地域コミュニティの活性化を目的として、オール土井の首で祭りを企画し、実施されました。当日は、絶好の祭り日和となり、来場者、スタッフ合わせて1000人以上が参加し、大盛況。祭りを通して地域の気持ちが一つになりました。第6号、モッテレ事業、1チャンネル、長崎引力、株式会社テレビ長崎。長崎の街の歴史が醸し出す雰囲気、美味しい食べ物など幅広い年代を引きつける長崎の街の魅力を世界へ発信するため、動画で紹介するポータルサイトが創設されました。中には SNS での再生回数が16万回を超えた動画もあります。映像制作という放送局ならではの取り組みであり、得意分野を生かした事業です。モッテレで検索。皆さんの新たな取り組みをお待ちしています。 詳しくは長崎創生推進室電話829-1355へ。交流の産業化応援補助金。民間の法人団体が取り組む交流の産業化に資する事業に対して補助金を交付し、そのチャレンジを応援しています。平成28年度は以下の取り組みを応援しました。アクティブラーニング型修学旅行のための AR アプリ開発事業。株式会社 JTB 九州長崎支店、長崎大学。株式会社 JTB 九州長崎支店と長崎大学が共同でアクティブラーニング型修学旅行に使用する AR アプリ、拡張現実アプリケーションを開発し、このアプリを使って学生が修学旅行生等のコーチをしながら一緒にフィールドワークやワークショップなどを行い、わかりやすく、そして思い出に残る修学旅行を展開します。古写真と携帯アプリを用いた観光周遊コースの開発。長崎外国語大学。長崎市における観光事業を活性化するために、メモリーハンティングの携帯アプリを用いて、長崎の観光コースを周回・周遊させるゲーム性のあるコースを開発しました。メモリーハンティング。過去の写真を取り込んだスマートフォンで、その写真の現在の撮影場所を探し、今の写真を撮影してリンクさせるもの。コースは、諏訪神社と居留地界隈で、アプリは Google Play から長崎古写真メモリアルアプリ、通称長崎古写真アプリ、で検索してダウンロードできます。街中から見上げる新たな夜景スポットの創設による夜景の魅力アップ事業。株式会社長崎出島ワーフ、出島ワーフ会。出島ワーフに稲佐山電波塔をイルミネーションと同期した音響設備を導入し、音楽と光が連動した新たな長崎の夜景を演出するとともに、観光客や市民への情報発信と音楽イベントや食のイベントを開催しました。クスノキを中心に福山雅治さんが特別監修した楽曲メドレーを放送中。外目潜伏キリシタン文化資料館開設。外目文化愛好会。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の世界遺産登録に向けて、空き家を活用して外目地区での250年にわたる潜伏キリシタンの活動内容を実物展示及びパネル、年表等によって紹介し、地元からの登録に向けての活動を盛り上げ、交流人口の拡大につなげる取り組みです。場所、カトリック黒崎教会下。開館日、土曜日曜祝日。平日は予約により開館。問い合わせ、松川。電話、090-2713-5259。5、アナザー長崎、アルファベット。長崎の文化を体験し継承する。株式会社コンネ、長崎大学、長崎留学生支援センター。長崎の伝統的な文化や技術、そしてその背景にあるストーリーを観光客、外国人、国内富裕層に体験してもらうため、ウェブサイトを活用した仕組みを構築しました。オール長崎市で交流の産業化を実現しましょう。